加入いただきましてありがとうございます。まあ大変緊張しておりますけれども、まあこのような高いところからお話しさせていただくような内容はございませんけれども、まあ今日はこれまでのお生かしいただいてきましたささやかな歩みをお話しさせていただきます。まあ、その前にですね、この度この緩和発表につきましては、今年の夏に帰省しました時に愛楽教会に参拝させていただきました。その時に愛子先生から一括をいただきました。まあその時に、まあぬるっとしておりました私の信心からの、まあ、脱皮としてせめてものお礼のところで今日はお話をさせていただきます。まあ、その時たまたま一番最後の今日にですね名前を書かせていただいたんですが、なんと先日の日曜日、まあ愛楽家をご存知の入っておられる方はご存知でしょうが、愛楽教会で母が紙人物語で発表させていただいています。またこの働きにも大変驚いております。まあ母の話とだいぶかぶっておりますが、まあ同じところを通っておりますので、ですが、まあ2代続けて依存症家庭に嫁いだ母と、まあ、そしてそこに生まれた私の、まあ、それぞれの角度からいただいた、ことをこれからお話しさせていただきます。まあ、そして、こうやって、まあ、この、私の場合はですね、ちょっと祖父母父の代から来ますから、ちょっと話が長くなりますので大変ちょっと悩んでおりました。そしてそんな時にですね、まあ、教会の邦子先生の方から、まあ、ある程度項目を挙げてレジュメにして皆さんに お配りしてはどうですかというご提案をいただきました。まあ、本当に思ってもないことでございました。と言いますのも、これ私が先日教会でこう和子先生とのお話をまた皆さんでさせていただいてたんですね。楽しい話を、和子先生のこれまでのいろんなお話をさせていただいた中に、鬼もさんが大もう好きだということはもう聞いておりましたけれども、たまたまそのテレビを見ていましたら、あの大学芋のこう作り方をこういろいろやってたんですね。でふと、あ、和子先生にお供えさせてもらおうかなと思ったんです。まあ私がそういうことを思うってことは大体珍しいことなんで、そのうちの母のようにちゃちゃっと作って持たせるとかそういうことができないですね。なかなかこう遠慮しいと言いますか、私が作ってもっていう気持ちがあるんですけど、ちょうど23日あの和子先生の忌日ですので、お供えさせていただこうと思ったその次の日のこの邦子先生のお働きでした。だから和子先生やっぱお聞きくださったのかなと思って本当にありがたかったです。そしてその、まあ、邦子先生とこのレジュメですね、このことについてこうメールのやり取りをさせていただいたんですが、まあその時たまたま母から突然電話がありまして、まあ母もこの発表がありますから、今日はあの親先生と愛子先生と打ち合わせがあるんですね。ですからほう、たまたま今私も邦子先生とこうやってこう打ち合わせさせていただいてたので、まあ、これもすごい働きだなと見せていただきました。本当に親子ともども大変お世話になっております。本当にあの先生方のお祈りをいただきまして、またお手数をお手間をおかけいたしまして本当にありがとうございます。あの私ですね、こうやってすぐ泣くんですね。ですから本当にこういう話が苦手なんですよ。あの神様のことを話させていただくとこうやって涙が出てしまいます。あの昔初代はですね、修行する先生、女子修行する先生に泣いてもいいけどちゃんと話もできないかんと言われてましたけど、本当にそこが私が稽古が足りません。お聞き苦しいと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。で、まあ、皆様方のお手元に、まあ、お声掛けさせていただいておりますレジュメですけれども、まあらかたのことをあの項目を挙げさせていただいておりますので、まあ、そこをまあ踏まえてこれからお話をさせていただきたいと思いますので、まず私は昭和44年3月4日に福岡県浮羽郡田主丸町に生まれました。現在久留米市になっておりますが、50歳になります。 新人は3代目です。名前は、初代からいただきました。まあ、母から聞きましたけれども、そのご大祭の時などにこう下げられるあの房がありますよね。紅白の幕に下がっておるあの房ですね。あの房を初代がいただかれて、その時にひらがなで、いただいたということで、ひらがなで房子といただきました。ただこの お名前についてのこの初代のご理解というのはもう誰も覚えておりませんで、ただ本当にご大祭の時に下がる紅白の幕の房ということは本当に何とも恐れ多いお名前をいただいたことだと思っております。そして、私どもが親子4人、両親と兄と私なんですけれども、祖父が、父がまあ言ったら仕事にならないと言いますか、なかなかこうお酒を飲んでですね、若い頃からお酒を飲んでいますから、父もなかなか仕事にならんで、まあ一家を支えていかないかんのにと言いながらもなかなか仕事ができませんので、まあ親族でまあこの父私どもですねをちょっと話そうと、家から話したらしっかりするんじゃないかということで、大阪に、3年半ほど行きました。父は運送会社で運転手をしておりました。その時は仕事をしておったと先日の母も話しておりましたが、しておったそうです。で、私は1年生の時にですね、祖父が亡くなって、大阪から4人で引き上げてきました。一家のその祖父が残した、田んぼ畑、造園業がありますので、それを継ぐということで、父が男一人の、まあ、長男ですから帰ってまいりました。で、私どもは初代から、まあ、兄と私はもう丸小に入れなさいということで、丸小というのは少年少女会のことなんですけれども、私はもう3年生が入ったと記憶してたんですけれども、母が「いやあんたすぐ入ったよ」って言うから1年生から入ってるんですね。ですから1年生から入った丸小、まあ小1から高校3年生までが丸小活動なんですね、会員なんですけれども、12年間おかけいただいてるんですね。ですから、まあ、道理で私はもう根っから哀楽っ子といいますか、ほとんど哀楽の思い出しかないんです。そんな子供の頃でした。そして5年生からブラスバンドに入りました。丸小のですねブラスバンドがあるんですけど、そこに入りまして、家が教会に近い地域ですので哀楽支部ということで、バンドの練習に、教会に通っていました。このバンドの稽古というのがですね、毎日というのがもう前提なんです、神様との約束ということで、ですから私は毎日学校から帰って教会に練習に行くんです。バスで20分、まあバスまで降りる時間も、まあ、3、40分かかります。で、教会ご記念をして練習をさせていただく、まあ、月曜日から土曜日の夕方4時半から6時まで、これ毎日なんです。そして日曜日は丸小の集まり、午後からバンドの練習、よくよく考えましたら、まあ、日産していたんですね当時本当に。でも子供ですから、友達と遊びたいとかテレビを見たいという気持ちはその葛藤でもう泣き泣き言っていたことを覚えております。で、友達も毎回私が遊べないというので、まあ呆れていましたし、だんだん誘ってもくれなくなっていきました。だから、まあ、子供ながらにとても修行でした。でもこのバンドを通して教会でのたくさんの友達とか仲間ができました。だから学校では教わらない神様に触れることの喜びやら感動やら、本当にまさに楽しく愉快にありがたくというキャッチフレーズの通りですね、本当に楽しい日々でした。子供ながらに、まあ、神様を感じるということを体感させていただき、家や学校以外の私の居場所になっていました。そんな中にこれが最後のお試しだったのかなという成り行きがありました。まあ、それが高校も卒業間近のある日ですね、学校帰りに友人から、お好み焼きが美味しい店があるから行こうって誘われたんです。もうその頃私に誘ってくる人も珍しくて、また私も行くはずはないんですけれども、 まあ、あまりにも久しぶりの成り行きでしたので、その時少し心が揺らぎました。行こうかなと思ったんですね。でもいやと、まあ、いつものように神様との約束があるからといって、まあ、みんなと別れて一人で帰りました。そしたらいつもはいないはずの母がですね、その日珍しく家にいたんですね。いつもは夕方近くまで畑にいますから、夕方遅くまで畑にいますから、私が学校から帰る頃に家にいるというのはとても珍しかった。そして私はまあ、レッスンの準備をしていました。まあ、母が突然お好み焼きができたから食べんねと言うんですね。私は本当に驚きました。もちろん母は先ほどの友人の誘いのことなどは知りません。台所で何かしているなとは思ったんですけれども、まさか夕飯前にですね、母が何かを作るとか、ましてそのお好み焼きを焼いてくれるなどということは後にも先に もう初めてのことでした。まあ、小学生の頃の泣き泣き辛抱をしてきた時代を経て、まあ、このような神様の働きを見せていただいて、本当に感動の涙でお好み焼きを食べさせていただきました。まあ、まさにこれが卒業試験だったのかなという、まあ、成り行きの一つです。まあ、このバンドを通して神様に触れる、神様を感じる、神様と交流をするということは、また貫くということをですね、徹底して稽古させていただいたのだと思います。子供は子供なりに、まあ、神様の働きなど、おたの働きとはと、家や学校でのことでの中で心を育てるということを噛み砕いてご協働いただきました。本当に濃厚な新人の土台となるものをいただいた、本当にかけがえのないマルショー時代でした。しかしですね、私の場合も一方家ではということなんですけれども、私が物心ついた頃から、まあ、父は、祖父同様お酒に溺れてアルコール依存症になっていきます。まあ、入退院の繰り返しです。これまで何回入院したか分かりません。計算すると100回ぐらいしてないかなと私は思います。もう子供の頃からその父の姿を見ていましたから、まあ、とにかく父が嫌いです。もう本当に嫌いで嫌いで憎くてですね、まあ、年頃の頃は父と目も合わせていませんでした。口も聞きませんでした。だからあの頃教会がまあ私にとって居場所だったというのは、まあ、家にいるのが嫌だったんですね。それを本当に思います。マルショー活動とか新人教令で、まあ、心にありがたいものを感じていながらですね、その反面この父のことだけは全くいただけませんでした。そして社会人となり、なんとか父をいただこうと取り組むんですけれども、なかなかいただけませんでした。アルコール依存症というのもいろいろあるんでしょうが、まあ、ある意味精神病なんですね。父の場合は、まあ、精神的に気持ちがこう何かに追い込まれている、そしてこう鬱のような症状になってお酒を欲していく飲み方なんです。だから飲みたくて飲んでいるというのではないんですね。どうも飲まなければ苦しい、そして食事も取りません。そうするとだんだん今度胃がせくと言い出す、苦しいと言い出す、で入院をする、この繰り返しなんです。まあ、そんな中にある方からお父さんを本気で祈ってごらんと言われたんです。私はハッとしました。まあ、それまで家族のことは祈っておりました。でもどうしてもいただけない父のことは祈ってもいなかったんですね。その日から父がお酒をやめますように、仕事をしますようにという、まあ、程度ですけど、その祈りはさせていただくようになりました。そうしていく中でこの父のことをですね、ただ高山家の巡り、しょうがない、もう本当にしょうがない人で終わらせては言い訳はないと思うようになっていきました。このことこそ神様のお働きではないかとですね。それはまあ、初代が私にくださったお言葉がずっと私の心の駆け守りとしてあるからなんです。まあ、初代が5番目車椅子でぐるっと教会をこう見舞われたりすることがありました。その時に初代にお会いさせていただきますと、近くでご挨拶させていただけるんですね。 私は高校生ぐらいだったと思うんですが、まあ、しょっちゅう教会におりますから、まあ、何度もお会いさせていただくことがありました。私は初代の前にただただ平伏してですね、お礼を申し上げますと、お月の先生が森部の高山さんとこの孫さんですよと言われます。もう子供にでもちゃんと初代はじっと目を閉じて合唱して私に言葉をくださいます。お父さんを大切にしてくださいと言われます。これは毎回なんです。その頃、まあ当然ですけれども、私は初代にお届けとかしておりません。また父に対する思いを話したこともありません。ですから当時その初代のお言葉の意味がよく分かりませんでした。教会にもお参りもしないで、働きもしないで飲んでくれている父のことをですね、どうして何回も言われるんだろうと思ってました。こうして毎日参拝している私を、まあ、褒めてほしかったんでしょうね、その時ね。でもまあ初代は全てお分かりなんです。まあ、お分かりと言いますか、もう神様と一体であられる初代ですから、この初代のお父さんを大切にしてくださいのお言葉がですね、私への、まあ、初代からのこういう遺言であったと思っております。まあ、初代が言われるお父さんを大切にしてくださいということは、まあ、私にとってですね、どうしてもいただけない父、そのことを神様のお働きとして大切にいただいてくださいと、そういう願い、この父のアルコール依存症という神様のお働きなのだということが、まあ、少しずつ分からせていただくようになりました。思えばこれまで父は幾度となくない命を助けていただきました。うちの家の前の道はですね、もうとにかく車が多いんで信号もなくて車も飛ばします。その道に父はまあお酒を飲んでですね、寝ていたこともありました。そこへ近所の方がまたまたま通りかかるんです。普通殺されますね、普通歩いとったって跳ね飛ばされるの。本当にもう父はその人の車に乗せて帰ってくるんです。また外で寒空に何回寝ていたか分かりません。それも一度や二度ではないです。またそこにもそのレジュメにも書かせていただいておりますが、腎運炎が悪化しましてですね、もういよいよ今日が山と言われる時がありました。私も中学生ぐらいでした。病院に行きました。もう奇跡的なおかげをいただきまして助かりました。その時尿がですね、口から出たそうな、それでおかげをいただいた。脳に回ったら亡くなってたそうな、もう本当に奇跡なんです。その時に一月ほどですね、透析を受けたそうです。普通透析は一生受けないかんと聞いてますが、その後はもう透析必要ないと言われて、たった1ヶ月間ってそのようなおかげもいただいてるんです。毎回油汗をかいてお腹が痛いと言って入院するんですが、どこも悪いとこはないと言われます。このような話はもうたくさんあります。どう考えても神様のお働き以外ないんです。そしたらその神様のお心が分かりたいと思うようになりました。そして父が酒をくれと言います。もう何回言われたか分かりません。その頃、その酒ということですね。もうこれはもうおみきですから。ありがたき、もったいなき、恐れ多きのみきを立てまつってくれようとの、まあ、神様の願いではないかと分からせていただきました。父の口を借りて神様はずっと、まあ、いいよろうがとまだ分からんかと、まあ、そう願ってやったと分かるとですね、もう父じゃないんですね、私なんだと、まあ、そこから本気で自分の心の新たまりに取り組ましていただきました。まあ、父を責めませんということですね。もちろん倒れ転びです。でもそうしていく中でこのようなお役目をね、いただく父もですね、きつかろうと思うようになったんです。だって飲まんと苦しい、そして飲んでも苦しいんです。結局父が一番苦しいんだなと思わせていただきました。そしたら父も助かってもらわないかと、父も助かってもらいたいと、まあ、この父の、まあ、 ですね、このまま悪役で終わらせないかんと、私たちの犠牲者にさせてはいかんと思うようになりました。そしてだんだん父を責めんでするようになりました。最初の頃は本当に口先だけの祈りでしたが、もういよいよいつの間にかですね、父の体の健康やら心の多種ご心願成就を心から祈らずにはおれなくなっていってる自分に本当に驚きました。そしたら今度はですね、祖父にもお礼を言わずにはおれなくなってきたんですね。祖父はとにかくまあおばたちからの話を聞けばもう本当にろくなじいさんじゃなかったというんですよ。もう本当に自分たちがですね、本当にまああの何ていうんですか、手伝わされてこき使われたんだと、もうあのろくなじいさんじゃないって言われる。だから私は子供心にそれをよく聞いてましたから、ろくなじいさんじゃないと思ってました私は本当に。でも祖父のこの信心とかですね、祖父も祖母も実は川根時代は総代のごもおかげもいただいておるんですね。けれども祖父はほとんど教会には参っとらんってばあちゃんは言ってました。けれどもいろんな写真が上がってくる中で祖父写ってるんですね、時々総代に対してじいちゃんおるよって私がいつも言うんですけど、ですから祖父の信心とかも何も残ってないんです。だからわからないんですね、祖父がどう思っていたのか。ただ初代に対してはもう崇敬の念があったと私は思っております。いろんな信者さんからですね、じいちゃんのことたまに聞くんですね。初代にお届けされた昔信者さんがもういよいよ首が回りませんと、そのようなお届けをされますと初代がお願いされて、そんなら高山さんとこに行かんって言われた。じゃあ祖父はお金を貸してるんですね。だからお宅からお金を借りましたという信者さん何人か聞いたことがあります。ほうろくな人じゃなかじゅうけどと、本当にそういうところはもうやっぱり初代が言われるならなんです、だったからだと思う、本当に初代が言われるならそういう方は本当に何人もおられましたと聞いてですね、まあ愛楽教会の愛楽建設の時の植木とかもですね、文雄先生から聞きました。あれあんたげないと言われました。ほうじいちゃんをそのそんなこともさせていただいてたんだと思うたらですね、本当にもうじいちゃんこそですね、実はもう初代のおかげで神様のおかげでこのような繁盛のおかげをいただいているということはもう誰よりも分かっていたんだと思うんですね。また祖父のまあはこの話といろいろあるんですけれども、今ちょっと荒川さんと話してたらその私が新潟で話したことを覚えてらっしゃって、ちょっと今日話すつもりじゃなかったんですけど、うちは本当に大変な巡り深い家なんですが、その反面ですねもう大変な言ったらもう破天荒なおかげもいただいてる家でもあります。その家の繁盛ですね、じいちゃんの代にもう大繁盛、人を雇ってそれこそ県外にボンボン植木やら苗木を送っていたという話は聞きます。その儲かったお金を、まあ、全部じいちゃんは自分でお酒でいただかれた方ですけれどもですね、じいちゃんがそう言いますけど土地も畑も全部残ってます。私がですね思うてみるとお金で苦労したことは何一つないです。それだけを父も働いてないんですよじいちゃんは全部使ってなくなったはずなんけど、確かに祖母が昔教会で話してたんですけど、いよいよやっぱお金がなくなったという話はしてました。でも私たちには一切そのことで苦労を感じたことがないです。もう本当にそこら辺はですね大変なおかげだと思います。またその破天荒のおかげの一つの例を言いますとですね、うちの畑山があるんですよね、それこそ植木やら苗木をたくさんそれこそ何千と育てて、そこがこういっぺんにこう病気が流行って枯れたそうなんです。で初代のところにお届けに行かれて、そしたら初代が「ならおみきさんおばあまかんの?」って言われてた。でその山中おみきさんを巻いて次の日です真っ青になったそうです。だからこげな日本昔話に言うと嘘だろうって私は簡単に聞きました嘘ばっかり言うてからいや今度ほったいんち言うんですよねそげなことはいっぱいあるちゅう でもはあ、だからいい人話がそうよって、それとかも私が知ってるだけでも、植えてない田んぼにですね次の年米が実ったこれ本当だ実はその土地がですねもうあるところにいわゆるもう売れたんです。要するに、いやいや建物ができるから買わしてくれって言うからどうぞどうぞと売った畑なんですよ。でもまだうちの土地だった、だから植えてないんです。ただ前の年の種が勝手におかげをいただきまして1俵分きれいに取れたそうです。上とら水も何もしてないんですよ、勝手に育ってない。もうそげな話はですねいっぱいあるちゅうんですよ。とんでもないおかげをいただいてるんですうちは。だからそういうこともあるので、やっぱじいちゃんはやっぱ分かっていたんだと思うんですね。晩年やっぱお酒で教会にも足が向かんようになりましたけれども、本当にそこら辺はだから祖父は神様の御用のお役に立っていたんではないかということは、その繁盛のおかげもですねそうやって人に貸すという御用までさせていただいた、本当に神様のおかげだということは分かってたんだなと思います。だから父のことをいただけるようになって、祖父にもお礼を言わずにおれないようなことになったと。そして祖父が生まれましてですね100年目の年、35年歳の式年祭、祖父のそれに合わせてお墓に納骨していた祖父のお骨をですねようやく祖父も念願だったであろう、まあ、初代のもとへ遠征殿に移させていただきました。祖父また御霊様方にですね今日の高山家の礎となっていただいていることにですねお礼を申さずにはおれません。そして、祖母のことも少し触れさせていただきます。祖母はおかげをいただきまして来月で107になります。今は施設におりますけれども大変おかげをいただいております。まあ、私はですねとにかくばあちゃん子なんですね。で毎日一緒に寝ていました。ですから祖母は私にとってですね唯一心の拠り所でした。祖母がいたからなんとか笑顔でいられたと思っております。まあ祖母はよく言っていました。哀楽にご縁がなかったら、初代に出会わなかったら、天涯孤独の寂しい人生だったと思うと。祖母は生まれてすぐ生みの親を亡くします。だからおばあちゃんに育てられるんですね。兄弟もなしです。ですから本当におとなしい子だったそうです。で体も弱かったと。そんな祖母が高山家に嫁ぎましてですね、修行の、本当に大変だったと思います。ろくなじいさんじゃないと言われる方のじいさんですからね、それは厳しかったみたいです。しかし、初代の信心に触れてですね、初代の祈りとご共同の中に2代にわたる依存症を祖母は目親しの修行として受け抜きました。難儀は私を育ててくださるためのご親愛と、そう悟っていきました。そんな祖母も、一男五女ですからね、もう体が弱いと言いながら子供にも恵まれ、おかげをいただき、孫ひ孫やしゃ孫までもう今私は数えられません。本当に数えられないぐらいの大家族のおかげをいただいております。祖母の信心あって今日の私どもはあります。祖母の信心が高山家を支えていたことは間違いない事実です。それは初代中里世話、教祖様金光教中里世話であります。結婚のおかげをいただきましたことも、お話しさせていただきたいと思うんですけれども、あまり時間がないと思いますが簡単にお話しさせていただきます。この、結婚しまして8年になります。この結婚に至っては神より教会のご縁でおかげをいただきました。お相手の方は、私にとってはとても過ぎたお方です。ただご存知の通り全く合わないもの同士です。それもそうでしょうね。私は我が心になるための結婚を願わせていただいていたんですがね、少しは覚悟しておりました。しかしながらそんな少しの覚悟ではとても通用しませんでした。そして改めて気づくんですね。自分は何も分かっていなかったということが、何も身についていなかったということが分かるんです。初代のお言葉のお父さんを大切にしてくださいと言われる、その人こそ、その問題こそが我が心になるための神様のお働きなのだということを 分からせていただくお働きをさまざまにいただきました。また、その一番きつかった時ですね、その頃徹底していただいていた初代のご理解、まあ見るもの全てが神の姿、聞こえる全てを神の声、もうこれが徹底していただくんですね。このお方こそ神様なのだといただく稽古をさせていただきました。自分のこれが本当という、まあ、観念を外し、成り行きこそが本当であるというこの取り組みに徹していく中で、神様のご親切、新人の喜びに触れさせていただき、結婚当初はあれほどまあイライラジガジガしておった私がですね、今ではもう本当にそのイライラジガジガがなくなったんですね。まあ、今では本当に毎晩夫婦でご記念をあげさせていただき、我が心がこう朗読させていただいて、そのようなおかげをいただいております。まあ、このような私ですが、願わせていただいておりますのは、拝み合いつつ拝まれつ、共に磨きつ磨かれつ、今日の喜び何に例えんという、まあ、愛楽世界です。いよいよ初代25年歳まであと1週間を切る。初代が祖母に、あんたの家はおかげの見本を作るとばいと言われたと語っておりましたが、巡りは間違いなく神様のご親愛であると今私は実感しております。いよいよ、まあ、我が心家庭を目指して、まあ、救われる身を救う身になれと言われます。本当に神様のお役に立たせていただきますような、そのような、まあ、信心の稽古にこれからも精進させていただきたいと願わせていただいております。今日は本当にありがとうございました。